第4章。僕は絵の具屋で必要なものを注文し、その日のうちに画家の友人と話をつけた。翌朝、バタベリーが来る約束の時間の前に、僕はマルキン賞夫人の様子を問い合わせてみた。僕も今ではバタベリーに負けないくらい彼女の健康状態が気になっていたからだ。答えを聞いて僕は安心した。マルキン賞夫人は僕より先に死ぬつもりなど毛頭ない様子だったからだ。夫人はその時ちょうどもりもり朝食を食べているとのことだった。大いに安心した僕はもう一度父に手紙を書き、人生の新たな一歩を踏み出したことを伝え、もう一度関係を修復しようと持ちかけた。しかし残念ながら、ぶしつけな父は返事一つよこさなかった。バタベリーのやつは約束の時間ぴったりに現れた。やつは僕がパレットを手にしてキャンバスを一心に眺める元気な姿を見て、安心したように吐息をついた。
そう、それでいいんです。すっかり気持ちが落ち着いたようですな。アナベラも一緒に来たがっていたんですが、今朝はちょっと頭痛がするらしくて、君によろしくと言っていました。
僕はチョークをつかむと自信たっぷりに書き始めた。僕はどんなピンチでも自信だけは失ったことがないのだ。肖像画というのは人をおだてる芸術だという事実を僕はよくわきまえていたので、輪郭の最初の一本からモデルを褒め添やすように書いてやろうと心に決めていた。しかし決心するのは簡単でも実行は容易ではなかった。第一に僕の手はなかなか昔の癖が抜けきれず、つい茶化した絵を描こうとするのだ。第二に義兄であるバタベリーの顔はどうしようもないほど醜いので、どれほど技量を尽くしてきれいに描こうと思っても全く歯が立たなかった。だって長さ1インチの団子っ鼻で鼻の穴が縦に開いているときちゃ、どうあがいても見栄えを良くするなんてできっこない。似ても似つかぬきれいな花を描くわけにもいかないから、諦めてありのままを描くほかなかった。しかもこの男ときたら、まぶたは全くないに等しく、目玉はデメキンみたいに飛び出しているので、やつが前かがみになると目玉を落っことしはしまいかと、こっちが心配になるほどだ。そんな目に魅力的な表情をたたえさせるなんて、神ならぬ僕の指や絵筆に到底できる芸当ではない。醜い顔を醜いまま正直に描くか、さもなくば描くのを諦めるしかないのだ。王立美術院長だったコ・サー・トーマス・ローレンスは、モデルになったパトロンの顔から生来の血管を根こそぎ取り払うことを得意とした画家で、よくもあれだけきれいに描けたものだと感心するが、この太鼓持ち野郎もバタベリーがモデルだったらきっとギブアップして、慣れぬ手つきで生まれて初めて無粋で写実的な肖像画を描かざるを得なかったことだろう。僕はといえば、マルキン賞夫人の生命力を信じて、バタベリーの見るもおぞましい顔をそのまま忠実に描いてやった。その一方で、万が一夫人が倒れた場合に報酬が得られなくなるという事態を避けるため、50ポンドを分割払いで支払わせることにした。バタベリーにはモデルとして都合10回アトリエに来させたが、やつは来ると決まって、アナベラは都合で来れないがよろしく言っていたというメッセージを伝え、最後は決まって5ポンドの支払いについて僕と議論になった。でも結局勝つのはいつも僕だった。マルキン賞夫人はもう3週間も階段を転げ落ちずに過ごしており、食欲は旺盛で夜は熟睡し、なんだか色気づいてきたという話すら聞こえてきたからだ。さすがはマルキン賞夫人。彼女のおかげで僕は50ポンドを手にすることができた。この人には一生感謝と尊敬を捧げなければ。さて、ある朝僕は完成した肖像画の前に座ってみて、そのおぞましさに思わず身震いした。その時、むせ返るような蛇行の匂いがアトリエに漂い、続いて絹ずれの音がした。そしてその後から、僕の親愛なる姉貴が夫を従えて入ってきた。アナベラはついに言い訳の種が尽きて、僕の元を訪ねてこざるを得なくなったのだ。彼女は部屋に入ると同時にハンカチで鼻を押さえていった。あら、フランク、お元気？キスはしないでね。あなた絵の具臭くて我慢できないから。僕も同じく蛇行の匂いは苦手だったので、 姉貴にキスするつもりは毛頭なかったが、礼儀をわきまえているので口には出さず、義兄の肖像画を見てほしいとだけ言った。アナベラはハンカチを鼻に当てたまま室内を見回し、もう一方の手で豪奢なシルクのドレスの裾を手繰り寄せた。そしてハンカチで押さえた口でこうつぶやいた。まあ汚い部屋ね。少し絵の具を洗い落としなさいよ。床に油がこびりついてるわ。パレットが乗ったままのあの汚いテーブルの脇を通れっていうの？無理よ。フランク、あなた絵を持って馬車まで降りてきてちょうだい。姉はこう言いながら2、3歩進み、うさんくさそうに周囲を見回していたが、マントルピースの上にあったオーデコロンの瓶を見つけると、すぐこれを手に取って、気だるそうなため息をついた。この瓶には、絵筆を洗うテレピン油が入っていたが、僕が引き止める間もなく、姉は瓶の中身を半分ほど自分に振りかけてしまった。そして、部屋に充満していた邪行の匂いをかき消すように、テレピン油の匂いが鼻をついた。僕が、待って！というのと同時に、アナベラは嫌悪の叫び声を上げ、瓶を力任せに暖炉に投げ入れた。幸い夏だったので暖炉に火は入っていなかったが、もし冬場だったら火事になっていたところだ。このろくでなし、けだもの、低俗な詐欺師！と姉貴は叫び、スカートをブルブルと震わせた。わざとやったわね。わかってるわ。あなたのやりそうなことよ。どうしても来てくれってせがむからこんな犬小屋みたいなところに来てやったのに。と言いながら、今度は怒りの矛先を夫の方に向けた。あなたもどういうつもりなの？こんなところへ連れてきて。お金を騙し取られたのを見せたかったわけ？そう、騙されたのよ、あなたは。弟は絵のことなんか何にも知りゃしないわ。あなたのお金が欲しかっただけよ。弟なんかどんなに飢えたって自殺なんかするタイプじゃないわ。下世で悪毒って品位のかけらもないの。家族の辛い汚しだわ。さあ、もう行きましょう。腕を貸して。最初から弟には近づくなって言ったでしょ？あなたはお金にがめついからこんなことになるのよ。もしマルキン少夫人が弟より長生きして私に遺産が入ってこなくたっていいじゃない。たかが3000ポンドでしょ。それより私のドレスを見てよ。ショールもめちゃめちゃだわ。弟が死ぬですって？もしマルキン少夫人が聖書に出てくるメトセラみたいに長生きしたとしても弟はまだ死なないわ。さあ腕を貸してちょうだい。そうだ、お父さんのところへ行きましょう。神経がおかしくなっちゃったから見てもらわないと。めまいがして気絶しそうだわ。気持ち悪い。もう吐きそうよ、あなた。姉はヒステリーを起こし、邪行とテレピン油の入り混じった匂いを残して出て行った。この匂いはその後1週間ほど消えず、これを嗅ぐたびに姉の訪問の記憶がよみがえった。どうやら人生のこの一幕も間もなく終わりそうだな、と僕は思った。あの姉貴がこの天才画家の苦境を救うパトロンになってくれる望みは途絶えたし、誰か肖像画を僕に依頼してくれそうなやつは他にいないかな。まあ無理だろうな。人の肖像画を描くのが無理としたら、次はどうしたらいいだろう。そうだ、自画像を描こう。